市横浜218号。福祉横浜市民活動ボランティア活動情報誌2026年3月218号。編集発行社会福祉法人横浜市社会福祉協議会、略称横浜市社協。郵便番号 231-8482 横浜市中区桜木町1丁目1番地。電話 045-201-2090。 ファックス 045-201-8385。 E メール福横 fukuyokoatmark横浜社協yokohamashakyo.jp。 ホームページ https://www.yokohamashakyo.jp。 この号の主な内容は、特集、心に寄り添い地域とつながる、民生委員、児童委員、2ページ、3ページ。福祉の仕事、シリーズ66。横浜市民生委員児童委員協議会会長、石井雅子さんに聞きました。4ページ。ボラ線情報、みんなが輝くファッションショー。5ページ。横浜市ボランティアセンターより、横浜ふれあい助成金のご紹介。6ページ。支社協情報。障害と福祉のウェブマガジン、With Me 公開中です。7ページ。参助会員の募集。8ページ。みんなの気持ちありがとう。本郷 Y ランナーズ。9ページ。寄付者のご紹介。10ページ。みんなの声。11ページ、福横クイズ、12ページ、広告、編集後期、社協からのお願いとなっております。表紙、福祉横浜は横浜市が編集に協力しています。特集、心に寄り添い地域とつながる民生委員児童委員。写真があります。キャプション。民生委員児童委員による定期訪問の様子。金沢区内にて、12月22日撮影。写真説明。玄関先で、もしも手帳、マスク、チラシなどを手渡している民生委員さん。詳しくは特集で。写真終わり。目次、福祉の仕事、民生委員、児童委員、4ページ。2人の大学生の写真があります。現役大学生が取材しました。ボラ線情報、みんなが輝くファッションショー、横浜ふれあい助成金を活用した取り組み、5ページ。支社協情報、障害と福祉のウェブマガジン、With Me、6ページ。福横クイズプレゼント、サコッシュ。サコッシュの写真があります。詳しくは裏表紙へ。QR コードがあります。福祉横浜で検索。ここから最新号とバックナンバーをご覧になれます。表紙終わり。
特集、心に寄り添い地域とつながる、民生委員、児 児童委員、民生委員、児童委員、以下民生委員は、地域住民一人一人の困りごと、悩みごとの相談に乗り、適切な支援、サービスへのつなぎ役を担っています。横浜市では、18の区民生委員・児童委員協議会と、264の地区民生委員・児童委員協議会、以下民事協に、4161名、令和7年12月1日現在、が所属し、活動しています。任期3年ごとに行われる一斉改選、令和7年12月により、新たな活動がスタートしています。民生委員・児童委員についての詳しい説明はこちら。全国民生委員・児童委員連合会ホームページ、QR コードがあります。カマリア地区民事協の皆さんの写真があります。カマリア地区の民生委員の皆さんにインタビュー。日頃、民生委員の皆さんがどのような思いで、どんな活動に取り組んでいるのか、今回は金沢区のカマリア地区民事協を取材し、民生委員になったきっかけや、大切にしている思い、これからの抱負を伺いました。2期4年目チーム。相手の話をよく聞いて共感する横山さん。傾聴ボランティアを通じて人の話を心で聞く大切さを学び、その経験を生かせると思い民生委員になりました。また親族に経験者がいたこともあり興味がありました。民生委員活動は学びの場だと感じています。気負わず自然体で、藤田さん。民生委員は大変そうという印象でしたが、家族を看取った経験を町内で役立てるために、やれることを無理なくやってみようという気持ちで引き受けました。気兼ねなく声をかけてもらい、困っているときに手を差し伸べて一緒に考えていける存在でいたいです。誰もが安心して暮らせるコミュニティ作り、厚美さん。退職後、地域のためにできることを始めようと思いました。亡くなった家族が民生委員の先輩だったのもきっかけになっています。自分一人だけでなく、近隣の方々からも情報をもらい、民生委員が地域のハブ、接点になれればと思っています。昔ながらの向こう三軒両隣が根付く地域を作りたいです。左から横山さん、藤田さん、厚美さんの写真があります。7期19年目チーム。笑顔でよく聞く、佐橋さん。人と話すことが苦手だったので迷いましたが、笑顔で話を聞くことならできると思い、引き受けました。続けていると、変わらず来てくれる。あなたでよかった。という声をいただき、つながりを実感できました。地域の先輩方の人生に触れて、こうなりたいと思う出会いもあり、民生委員になってよかったと思っています。奉仕の心で、真鍋さん。もともと人と話すことが好きだったので、引き受けました。自分もいろいろな人にお世話になってきたので、一人も置き去りにしないという考えを大切に、与えられた仕事をやりたいと思っています。訪問を待っていてくれる人の存在が喜びであり、支えです。民生委員の役割を知る人をもっと増やしていきたいです。 左から佐橋さん、真鍋さんの写真があります。主任児童委員、笑顔で挨拶、野中さん。小学校の PTA の集まりで主任児童委員の方と知り合い、興味を持ちました。声がかかった時に自分の子供にも近い存在だと思い、私にもやれることがあるのではと引き受けました。私自身が育児教室や親子サロンに気後れして参加できなかった経験があったので、笑顔で声かけをして安心してもらえるようにしています。学校とは別の居場所づくりにも関わりたいです。野中さんの写真があります。日頃の民生委員活動を紹介します。ほんの一部ですが、ケース1、安心できる地域での暮らしを支えます。見守り活動、担当している方を定期訪問し、近況を伺ったり、情報を届けたりしています。訪問頻度は相手の方のペースに合わせて決めています。訪問だけでなく、街であっても挨拶や会話を重ねています。子育ても仕事でも地域にたくさんお世話になってきたので、その恩返しがしたい。と話す寺木さん。教員をしていた経験と暮らしてきた地域への感謝の気持ちが活動の原動力です。カマリア地区民事協会長の寺木さん右と訪問先の男性の写真があります。寺木さんは親切に接してくれる方、頼りにしています。元気なうちに先々のことを相談できるので安心です。ケース2、地域の中での子育てを応援します。親子すくすく広場、主催カマリア子育て連絡会、子育てサロンへの協力。カマリア地区では毎月の子育てサロンに加え、親子すくすく広場を年1回開催しています。民生委員もメンバーとして協力。地域の親子が集い、安心して交流できる場を支えています。土曜日に開催し、この日は親子16組40名が参加。子育てに不安や心配な時期なので、お子さんも自分もいっぱい褒めてあげてほしい。子育てを楽しんで、と寄り添います。写真が2枚あります。1枚目、薄い布をふわっと上に投げて遊ぶ子供たち。2枚目、この日はクリスマスのイベントを楽しみました。紙のクリスマスツリーにシールを貼る親子。写真終わり。参加者の声。民生委員さんとは赤ちゃん訪問からのつながりです。慣れない子育てに戸惑う時もあるけれど、こういう場が安心につながっています。スタッフの人たちは、一日で名前を覚えてくれました。普段できない体験ができて楽しかったです。民生委員活動での出会いは宝物。カマリア地区民事協。私たちは近所のおじちゃんおばちゃんとして地域の皆さんの力をお借りしながら、少しでも近隣の方々の助けになれたらと思い活動しています。民生委員は高齢者や子どもだけでなく、若者、子育て中の方、単身の方、どんな方からでも困りごとを聞いて相談に乗ることが役割です。 誰にも言えない話を話せるだけでも気持ちが軽くなる。あなたがいるから助かっていると言っていただけたとき、普段の生活では得られないやりがいを感じます。自分の生活も大切にしながら、誰かの役に立てるようにと、個々の負担にならない活動の形をみんなで相談しながら作っています。役員の皆さん、左から中村さん、工藤さん、寺木さん、真鍋さん、藤田さん、前田さんの写真があります。気軽に相談してください。民生委員、児童委員とは、民生委員法及び児童福祉法に基づき、地域住民の中から推薦され、厚生労働大臣からの委嘱を受けて、地域福祉のボランティアとして幅広い活動をしています。民生委員と児童委員を兼ねています。担当の地域を持ち、地域住民の見守りや必要な支援を行います。また、行政機関の業務に対する協力も担います。住民の個別の相談を受けるため、守秘義務があります。主任児童委員とは、地区の民生委員、児童委員、学校や関係機関等と連携して、子どもや子育てに関する相談に応じます。横浜市には約500人います。横浜市民事協ホームページの QR コードがあります。民生委員・児童委員の仕事、4ページをご覧ください。金沢区をイメージした街並みと、民生委員の活動の様子を表しているイラストがあります。この記事に関する問い合わせは、横浜市社会福祉協議会企画部企画課、電話 045-201-2090。 福祉の仕事シリーズ66、現役大学生が取材しました。赤ちゃんからお年寄りまで地域の頼れる存在になりたい。横浜市民生委員児童委員協議会会長、石井雅子さんに聞きました。石井さんの写真があります。きっかけ。前任者から急遽引き継ぐ形で民生委員になり、33年目です。母が子供を見てくれるなど、家族の後押しもあり、安心して民生委員になることができました。もともと自治会の副会長として、地域活動に関わっていたことも背景にありました。日々の仕事。一人暮らしで、あまり家から出られない方には、月に1、2回ほど訪問しています。高齢の方を対象としたサロンも月に1回開催しています。また、登下校中や公園で遊んでいる子どもたちを見守ることも役割です。外出時は早めに家を出て地域の様子を確認し、道で会った人には自分から声をかけ、顔の見えるつながりづくりをしています。心がけていること。訪問したときに気軽に愚痴をこぼし、話してもらえるような関係づくりを心がけています。ご本人の周りの方とつながりを持つことも必要で、近隣の方から様子を伺い気づくこともありますし、介護サービスを利用している方の場合は、ケアマネジャーや福祉職の方とも連携しています。やりがい、喜び。 民生委員は悩みを抱えている方と必要な福祉サービスや関係機関をつなぐ役割を担っています。人と人とのつながりを重ねる中で、訪問したとき、問題が解決できたときに、ありがとう、いつもご苦労様と声をかけていただくと、嬉しさや大きなやりがいを感じます。民生委員になって得られた経験。これまで多くの方とつながりができ、民生委員だからこそ得られた経験は財産となっています。全国民生委員児童委員大会では、他地域の活動を学び、参加者たちと意見交換を行っています。県内外の施設見学にも行き、得た知識は横浜の民生委員と共有して、良いものは活動に取り入れています。地域の皆さんへ。足が不自由な方が近所で動けなくなった際、周辺の方の連絡と協力で支援につながったり、一人暮らしの方の異変を行きつけの店から知らせてもらったり、活動は近隣の方々に支えられています。民生委員は、いざという時に相談してもらえる存在でありたいと思っています。挨拶を大切にし、様々な集まりに積極的に参加してつながりを深め、住みよい地域にしていきたいです。横浜市民生委員児童委員協議会。市内で活躍する民生委員が会員登録する横浜市民生委員児童委員協議会。18区民事協、264地区民事協は、委員の資質向上や知識習得のための研修、行政、関係機関との連絡調整などを行っています。大学生のライター体験。この取り組みは、若い世代が福祉横浜とつながるきっかけづくりとして行っています。若木さんも羽田さんも、事前にインタビューのコツなどを学び、取材に臨みました。二人の感想、裏表紙の編集後期もぜひご覧ください。若木光さん、羽田暁さんが石井さんにインタビューをしている写真があります。民生委員のお話は初めて知ることばかり。福祉人材に関する情報。神奈川福祉人材センター。ホームページの QR コードがあります。横浜市内の介護人材関連情報、ホームページの QR コードがあります。
ボラ線情報、横浜市ボランティアセンターからのお知らせ。みんなが輝くファッションショー、横浜ふれあい助成金を活用した取り組み。地域の活動を応援する横浜ふれあい助成金。令和7年度には、この助成金を活用し、多世代が参加するファッションショーが開催されました。ステージに立つ人、支える人、応援する人、様々な立場の市民が力を合わせて作り上げた取り組みを紹介します。横浜オールドガールズコレクションを開催。令和7年12月20日、緑公会堂にて、横浜オールドガールズコレクション、ボリューム1、YOGC が一般社団法人フラットガーデン主催で開催されました。ステージに立ったのは、65歳以上の女性モデル18人。プロの指導のもと、モデルウォーキングや振り付けを練習しました。 本番に向けて練習を重ねるごとに、仲間同士で声を掛け合いながら、より素敵なステージを目指して、生き生きと取り組む姿が見られました。メイクは、介護と美容のプロスクールである、介護美容研究所の協力もいただき、また音響や照明、イラスト等は、地域の方や障害のある若者も参加し、様々な方が関わる温かなイベントとなりました。写真が3枚あります。1枚目。本番まで5回、衣装合わせやモデルウォーキングの練習をしました。2枚目。多様な人たちが運営の手伝いをしてくれました。3枚目。当日は300名近い来場者で大にぎわい。3枚ともコピーライト、井戸優秀。写真終わり。参加者の声。引っ越してきたばかりで知り合いもいない中、思い切って参加しました。ここで仲間ができて本当に良かったです。毎回が本番のようで、練習の日が楽しみでした。背筋が伸びて少し綺麗になった気がします。今回の取り組みを企画した一般社団法人フラットガーデン代表理事松岡よし子さん。横浜ふれあい助成金を活用することで、第1回目となるファッションショーを無事に開催することができました。初回の練習とは見違えるほど、生き生きとステージを歩く参加者の姿が印象的でした。年齢や世代で区切るのではなく、誰もが輝ける場を作ることの大切さを改めて感じる機会となりました。今後も多様な人が関わり、活躍できる場作りを続けていきたいです。ボラちゃんとファッションショーに関わった人たちのイラストが、2枚あります。横浜市ボランティアセンターより、横浜ふれあい助成金のご紹介。横浜ふれあい助成金は、横浜市内で地域福祉活動に取り組む団体を応援するための制度です。市民や企業の皆様から寄せられたご寄付等を財源として、地域のつながりづくりや、新たな福祉活動を後押ししています。横浜市社会福祉協議会では、横浜市地域福祉保健計画に沿った取り組み、複数区にまたがる活動、先駆的モデル的な事業を対象に助成を行っています。また、各区社会福祉協議会では、身近な地域で継続的に活動する団体を応援する助成制度を設けています。横浜市地域福祉保健計画とは、横浜市と社会福祉協議会が中心となり、誰もが安心して暮らせるように、地域の支え合いや健康づくりを進めるための市全体の計画です。この記事に関する問い合わせは、横浜市ボランティアセンター。電話 045-201-8620。QR コードがあります。支社協情報。横浜市社会福祉協議会からのお知らせ。障害と福祉のウェブマガジン With Me 公開中です。本会障害者団体部会では、障害と福祉のウェブマガジン With Me を公開しています。誰もが暮らしやすい街を目指し、横浜に暮らす障害のある方やご家族へのインタビュー記事を掲載しています。これまでに、障害者施設に通う方の日常や、発達に心配のある子どもとその家族が活動する地域訓練会の様子などを載せています。読みやすい内容なので、お気軽にアクセスしてみてください。QR コードがあります。詳細はこちらから。 オフロード競技中の様子の写真があります。聞こえなくても自転車競技ができることを見せていきたい。問い合わせ、障害者支援センター。電話、045-681-1211。参助会員の募集。地域福祉推進のサポーターになっていただけませんか？本会では、住民の皆様の参加と協力によって、地域福祉を推進するため、参助会員を募集しています。参助会費は、本会の事業活動に利用させていただいております。皆様のご支援が、誰もが安心して自分らしく暮らせる街づくりにつながります。参助会員、参助会費のご案内の QR コードがあります。問い合わせ、総務部、電話、045-201-2096。みんなの気持ちありがとう。皆様からの寄付は、地域の助け合い、支え合い活動のため、有効に活用させていただきます。本郷 Y ランナーズ。本郷 Y ランナーズは、2004年4月に、本郷特別支援学校の保護者と先生が中心となって立ち上げたランニングサークルです。中学部以上の障害のある在校生と卒業生が参加し、ランニングを楽しみながらマラソン大会への出場を目指して活動しています。活動の目的、マラソンの楽しさを知り、障害スポーツとして取り組む。仲間との交流を広げ、一般のレースに参加して社会とのつながりを持つ。健康維持や体力向上を図る。休日の生活リズムを整える。マラソンを通して自信や自尊心を育む。練習は毎月第1、第3土曜日に本郷特別支援学校のグラウンドで行っています。7月、8月は自主練習。現在、伴走ボランティアが不足しており、協力してくださる方を募集しています。興味のある方はぜひお問い合わせください。伴走ボランティアさんと共に頑張る練習の写真があります。問い合わせ、栄区社会福祉協議会。電話、045-894-8521。お礼のメッセージ。ふれあい助成金は、主に伴走ボランティアさんの大会の交通費として使わせていただいております。毎年、横浜マラソン、横須賀シーサイドマラソン、湘南国際マラソン、三浦国際市民マラソンなどに数名参加しています。サークルの記録会行事として、本郷 Y ランナーズカップも根岸森林公園で行っています。大会は、堺区外での開催が多いので、とても助かり、大切に使っております。毎年ありがとうございます。横浜市ボランティアセンターでは、寄付のご相談をお受けしています。電話、045-201-8620。寄付者のご紹介。ご支援ご協力、ありがとうございました。令和7年10月1日から12月31日受付分。受け入れ順。金銭寄付者。個人。吉村晴美様。三橋真一様。本田恵子様。河野様。企業団体。横浜信用金庫理事長春日隆様。3件。株式会社、暮らしの友、お客様貢献室様。 株式会社暮らしの友横浜営業所様、株式会社創建社様、神奈川ロータリークラブ様、猪本分析セラピーオフィス様、3件、横浜市社会福祉センター利用者一同様、2件、KLA ファウンデーション様、ダムリサーチ合同会社様、メモリーズ株式会社様、株式会社ヴァンガード様、宗教法人新如苑様、公益財団法人神奈川霊園様、社会福祉法人聖坂学園ナザレ工房様、横浜冷凍株式会社様、匿名寄付54件、物品寄付者、企業団体、横浜信用金庫理事長春日隆様、千代田加工建設株式会社様、 MM グラスパーク2025様、株式会社セブンイレブンジャパン様、横浜寄付本寄付者、個人前田由美様、企業団体リコージャパン株式会社神奈川支社様、横浜市北山田地区センター様、3件、 JFE エンジニアリング株式会社調達本部様、横浜市社会福祉協議会運営施設等、横浜市篠原地域ケアプラザ様、老人福祉センター横浜市ユートピア青葉萌木の地域ケアプラザ様、2件、横浜市東長谷地域ケアプラザ様、2件、横浜市社会福祉センター利用者一同様、2件、匿名寄付46件、弁護士や司法書士による遺贈寄付の専門相談を受け付けています。毎月第2水曜日、要予約、ホームページの QR コードがあります。横寄付、本会への寄付金を活用し、制度では対応できない課題の解決を目指します。ホームページの QR コードがあります。みんなの声、前号の感想、前号の内容、特集、身近な場所でつながる安心の形、江南区野場団地の取り組み、福祉の仕事、ケアマネージャー、介護支援専門員、ボラセン情報、横浜寄付本寄付付き商品の取り組み、表紙を飾る高齢者の方のなんと表情の明るいこと、人とのつながりはとても大切です。野場団地に住んでいる人は幸せですね。金沢区 NO 特集、高齢の親とこの先どう過ごしていけばよいか考えている矢先の内容でしたので、ぐっとくるものがありました。地域の顔見知りさんとのつながりは、お互いに一人ではない安心感につながるんだな、大切にしたいな、と改めて思いました。戸塚区匿名、横浜寄付本については、今回の記事で初めて存在を知りました。読んでいるわけではないけど、捨てるのは忍びない本があるので、寄付できると手放しやすいです。これを機に利用してみようと思います。神奈川区田中、特集、大歌会など、職場である施設でも取り入れることができそうな企画の紹介があり、興味深い記事でした。金沢区 MN、 高校1年生の孫が看護関係への進学を希望しています。ケアマネージャー大川さんの記事を読み、将来設計に役立つ情報なので、 孫に読んでもらいたいと思い手渡します。神奈川区 YK。 みんなの声は福横クイズに寄せられた感想ご意見を掲載しています。福横クイズ。クイズに答えてプレゼントにご応募ください。ご感想もお待ちしています。クイズ。特集、民生委員、児童委員は、地域住民一人一人の困りごと、悩みごとの相談に乗り、サービスへの〇〇〇役を担っています。ひらがな3文字。金剛のプレゼント、サコッシュ、薄型のショルダーバッグです。ニコイチは、堺区上郷町にある、生活介護事業所です。ものづくりを通して、地域、企業、教育などとパートナーとして結びついています。時期が過ぎ、売らなくなった手帳を解体する仕事をしており、その際に出る合皮のカバー部分をサコッシュにしたアップサイクル商品です。プレゼントの写真があります。縦約20センチ。かける横約16センチ。なお、個体差があります。色はお任せください。制作の様子の写真があります。着用イメージ。サコッシュを下げている男性のイラストがあります。ニコイチインスタグラムの QR コードがあります。アカウント名、数字251。アルファベット小文字 NICOICHI アンダーバーニコイチ Facebook の QR コードがあります。みんなの声に掲載された方を含みクイズの正解者の中から抽選で15名の方にプレゼントを差し上げます。締め切り令和8年4月30日木曜日必着。当選はプレゼントの発送をもって返させていただきます。応募方法。はがき、ファックス、E メール、応募フォームにて、次の項目をご記入の上お送りください。項目1、記事の感想ご意見。2、福祉横浜の入手方法。3. 福祉横浜の入手回数。4. みんなの声事後掲載時の氏名の掲載可否。匿名希望はイニシャルを記載。5. クイズの答え。6. 氏名振り仮名。7. 年齢。8. 電話番号。9. 郵便番号。住所。ご感想のみの方もお待ちしています。応募先、郵便番号 231-8482 横浜市中区桜木町 1-1 横浜支社協福横クイズ係。ファックス 045-201-8385 E メール fukuyokohamashakyo@yokohamashakyo.jp 福横クイズ応募フォームの QR コードがあります。個人情報取扱い。応募に関わる個人情報については、当選者への発送及び福祉横浜紙面作成の参考にのみ利用させていただきます。前号217号福横クイズの答えはのばでした。たくさんのご応募ありがとうございました。PR 駅近便利な貸会議室のご案内。 目的や立地に応じて使い分けられる2施設。福祉保健関係者を対象とした施設ですが、一般の方もご利用いただけます。福祉保健研修交流センター、ウィーリング横浜。上大岡駅徒歩3分。多様な貸し会議室をご用意しています。4名から240名まで収容可能な研修室、実習室、和室など30室を備えています。打ち合わせ、研修、会議と幅広い用途でご利用いただけます。ぜひご活用ください。なお、有料、要事前予約。写真が2枚あります。1枚目。机、椅子のレイアウト、付帯設備の設営は当施設が行います。2枚目。車椅子、介護ベッドなどを備えた介護実習室。写真終わり。詳しいご利用についてのお問い合わせは、福祉保健研修交流センター、ウィーリング横浜。電話、045-847-6666。ファックス、045-345-0799。郵便番号、233-0002。江南区上大岡西 1-6-1 夢大岡オフィスタワー内。開館時間9時から21時。休館日年末年始設備点検日。インターネットで空室検索ができます。ウィーリング横浜で検索。 QR コードがあります。横浜市社会福祉センター桜木町駅徒歩2分会議室ホールを使ってみませんか。会議室やホールなどの貸し出しを行っています。会議室は最大108名まで、ホールは298名まで収容可能。平日は夜9時までご利用いただけます。ぜひご活用ください。なお、有料、要事前登録。ホールは研修会や講演会などの会場として人気です。会議室とホールの写真があります。詳しいご利用についてのお問い合わせは、横浜市社会福祉センター。電話、045-201-2060。ファックス、045-201-6116。郵便番号、231-8482。中区桜木町 1-1。横浜市健康福祉総合センター内。開館時間、平日9時から21時。土曜日、日曜日、祝日は17時まで。休館日、毎月最終月曜日、年末年始、設備点検日。インターネットで予約空室検索ができます。横浜市社会福祉センターで検索。QR コードがあります。指定管理者、社会福祉法人、横浜市社会福祉協議会。PR 終わり。
広告。あなたも身近な見守りの担い手に。例えば、ご近所で契約トラブルの情報共有。消費者被害で困っている人がいたら。横浜市消費生活総合センターを案内。高齢者に多い点検商法トラブル。1、分電盤やブレーカー。2、ガス給湯器。3、屋根や外壁、床下等。浜の助けのイラストがあります。見守りアドバイスのポイント。 突然の訪問点検には安易に応じない。交換が必要かメーカー等に相談する。複数の業者から見積もりを取る。消費生活相談電話。電話 045-845-6666。センターホームページの QR コードがあります。家の前で契約書にハンコを押してしまい困っている高齢の男性に、どうしましたかと声をかけている女性のイラストがあります。
令和8年度。
ボランティア活動保険。日本国内でのボランティア活動中の怪我や賠償責任を保障。保険金額、年間保険料、1名あたり。団体割引 20% 適用済み。過去の損害率による割増適用。保険金の種類、プランの順に読みます。怪我の保障、死亡保険金、基本プラン、天災地震保障プランともに1040万円。後遺障害保険金、基本プラン、天災地震保障プランともに1040万円、限度額。入院保険金日額、基本プラン、天災地震保障プランともに6500円。手術保険金、入院中の手術、基本プラン、天災地震保障プランともに6万5000円。手術保険金、外来の手術、基本プラン、天災地震保障プランともに3万2500円。通院保険金日額、基本プラン、天災地震保障プランともに4000円。地震、噴火、津波による死傷、基本プランなし、天災地震保障プランあり。賠償責任の保障、賠償責任保険金、対人、対物共通、基本プラン、天災地震保障プランともに5億円、限度額。年間保険料、基本プラン350円、天災地震保障プラン500円。重要、基本プランでは地震、噴火、津波に起因する死傷は保障されません。年度途中でご加入される場合も上記の保険料となります。中途脱退による保険料の返金はありません。中途でボランティアの入れ替えやご加入プランの変更はできません。ご加入はお一人につき、いずれかのプラン一口のみとなります。ボランティア行事用保険、障害保険、国内旅行、障害保険特約付き障害保険、賠償責任保険、送迎サービス保障、障害保険、福祉サービス総合保障、障害保険、賠償責任保険、薬状履行費用保険、オプション。このご案内は概要を説明したものです。詳細は、ボランティア活動保険パンフレットにてご確認ください。団体契約者、社会福祉法人、全国社会福祉協議会、引受幹事保険会社、損害保険ジャパン株式会社、医療福祉開発部第2課、電話03-3349-5137、受付時間、平日の9時から17時、土曜日、日曜日、祝日、年末年始を除きます。この保険は、全国社会福祉協議会が、損害保険会社と一括して締結する団体契約です。取扱代理店、株式会社、福祉保険サービス、郵便番号 100-0013、東京都千代田区霞ヶ関3丁目3番2号、新霞ヶ関ビル17階。電話03-3581-4667。受付時間、平日の9時30分から17時30分。土曜日、日曜日、祝日、年末年始を除きます。商品パンフレットはこちらから。福祉の保険ホームページの QR コードがあります。広告終わり。
編集後期。私たちが取材しました。現役大学生のライター体験。4ページ、福祉の仕事。インタビューは初めての経験で緊張しましたが、とても楽しかったです。自分が知らない民生委員の話を聞くという機会も学びになり、ここでしか得られない経験になったと感じます。石井さんは質問に対してたくさん話してくださり、インタビューしやすかったです。このような機会をくださり、感謝しかないです。ありがとうございました。若き光さん。これまで民生委員について知識がなかったため、伺ったお話はどれも新鮮で、新しい扉を開いたような感覚でした。特に印象に残っているのは、何度も登場した、つながりというワードです。人と人との関わりが希薄になりがちな今、つながりの大切さは、私自身忘れかけていたことでもあると感じました。今回の経験をきっかけに、一つ一つの出会いを大切にしながら、つながりを築いていきたいと思います。羽田あかつきさん。写真があります。左から若木さん。横浜市民事協会長の石井さん、羽田さん。写真終わり。福祉横浜218号、2026年3月13日。発行、社会福祉法人横浜市社会福祉協議会。郵便番号 231-8482。横浜市中区桜木町 1-1。 電話 045-201-2090。 ファックス 045-201-8385。 E メール 横浜社協 yokohama-shakyo.yokohama-shakyo.hama-shakyo.hama-shakyo.hama-shakyo.yokohama-shakyo.yokohama-shakyo.yokohama-shakyo.yokohama-shakyo.yokohama-shakyo.yokohama-shakyo.yokohama-shakyo.yokohama-shakyo.yokohama-shakyo.yokohama-shakyo.yokohama-shakyo.yokohama-shakyo.yokohama-shakyo.yokohama-shakyo.yokohama-shakyo.yokohama-shakyo.yokohama-shakyo.yokohama-shakyo.yokohama-shakyo.yokohama-shakyo.yokohama-shakyo.yokohama-shakyo.yokohama-shakyo.yokohama-shakyo.yokohama-shakyo.yokohama-shakyo.yokohama-shakyo.yokohama-shakyo.yokohama-shakyo.yokohama-shakyo.yokohama-shakyo.yokohama-shakyo.yokohama-shakyo.yokohama 用して発行しています。横浜支社協は持続可能な開発目標 SDGs を支援しています。横浜市社会福祉協議会からのお願い、福祉横浜に関して読者の皆様のご意見やご感想をお待ちしております。展示のお手紙、お電話で受けたまわります。以上で福祉横浜218号を終わります。次号は令和8年6月発行予定です。録音制作は横浜音声役グループやまびこでした。